ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は初めましてのお客様です。 BV コミュニケーションズの山本歩美さんにスタジオにお越しいただきました。山本さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの、実はオープニングでね、私たち喋ってる時からのスタジオに入っていただいてたんですけれども、はい、あの声を殺してずっと笑ってくれてはってあれもしかして山本さんもスケジュールギリギリまで決めない
だった？いや、逆でしょ、多分逆なんですよ。
決めるんですよ。
こいつら
カレンダー買ったらかけようみたいな感じ
だ
った
ね。真っ白族がね。
ああ、なるほど。ちょっとそのあたりのアドバイスも番組の後でね伺いたいと思いますけども、このコーナーはちょっと映画情報をね、はい、山本さんから教えていただこうと思います。さあ、はじめましての山本さん、週末の計画はしっかり立てられるということですが今夜はどのような映像作品をご紹介いただけますか？
はい、現在上映中の偉人たちというサーチライトの作品を紹介に来ました。
はい、4月19日から全国公開されているという偉人たち、
はい、
こちらの映画になります。どんな作品でしょうか？
はい、いきなりですが山田太一さんってご存知でしょうか？山田太一さんは岸辺のアルバムや不揃いのリンゴたちなど傑作ドラマを手掛けた脚本家ですごく有名な方なんですけれども、はい、その山田太一さんが実は小説も書かれていたっていうことで、
うん、
そのタイトルは偉人たちとの夏っていう1987年ですねに発表された小説を書かれていたんですけれども、はい、その偉人たちとの夏っていうのは一度日本でも大林信彦監督っていう監督が、
はいはい、いいですね、という監督
が名称がね、
1988年、うん、翌年に映画を作っているんですけれども、
うん、
主役を務めたのが風間杜夫さん、両親役を片岡鶴太郎さんや秋吉久美子さんが務めていて、当時日本ですごく話題になった作品なんですけれども、
うん、
そんな作品をもとに今回イギリスの監督アンドリュー・ヘイ監督という監督が新たに偉人たちというタイトルで新たに蘇らせた作品になります。
へー、面白い展開ですよね。
日本で映像化までされてるやつをイギリスでリメイクという。
そうなんです。
このリメイクは、はい、そのまあ、1988年に小林監督が映像化された作品を見てのリメイクなのか、
はい、
その原作山田太一さんの小説を読んでのこう新しく作られたかというとどちらになるんですかね？
そうですね、アンドリュー・ヘイ監督がすごく感銘を受けたのが山田太一さんの原作なんです。で、その原作が2003年になんと英訳版が出版されて、
う
ん、はい、それが海外の読者の方にもどんどん愛されるようになっていって、で監督もおそらくそこで読んで、で、すごく影響を受けて映画になっていったような流れで作られていると思います、
名将と言われるね監督が、まあ、これをぜひ映画にしたいと思うね、うん、そんな素敵なストーリーが展開すると思うんですけど、はい、まあ、今回のアンドリュー・ヘイ監督作品の偉人たち、うん、どのような物語が進んでいくのでしょうか？
はい、ストーリーはですね、まず、このお話の主人公はアダムというロンドンのタワーマンションで暮らす40代男性のシングルの脚本家が主人公のお話になってます、
うん、
で、そのアダムは12歳の時に交通事故で両親を亡くしてしまっていて、それ以来孤独に生きてきたという背景を持っている主人公になります。で、この映画ではそんなアダムに2つの不思議な出来事が起こります、
うん、
まず一つ目なんですけど、ある夜ハリーと名乗る見知らぬ青年が突然アダムの部屋にやってきます。突然アダムの部屋に
非常に不思議な出来事ですね
で、しかも何の用かっていうふうに思うと、このマンションには僕と君しか住んでいないんだというようなことを言われたりとか。
タワーマンションで？
そうなんです、
うん、
ちょっとホラー
ホラーですねドキドキ
キしてきましたね。
いきなり来たのに一緒に飲まないかとお酒を片手に誘われたりとかっていう突然の訪問に思わずアダムもびっくりしてお断り、
まあ、冷静な判断ですね。
お断りをするんですが、映画が進んでいくにつれて同じタワーマンションに住んでいるっていうこともあって、またひょんなことから再会をして、やがて惹かれ合っていくんです。
面白いな、はい、
やがて惹かれ合っていって恋人になっていくみたいなことがまずあります。
不思議な出会いから、はい、ちょっとした違和感があるような出会いから、うんうん、でも大切な人になっていく、はい、
そうなんです。というのがまず一つ目の不思議な出来事なんですけど、
うん、
二つ目に、この方脚本家が主人公なんですけど、
うん、
両親との思い出をもとに新たな脚本を書こうとしていて、自分の子供の頃両親と住んでいた家に訪れるっていうシーンが出てくるんですけど、
はい、
そこで30年前に事故で他界したはずのお父さんとお母さんがなんと当時のままの姿で自分の目の前に現れるっていうようなことが起こります。なんと会話もできちゃうみたいなことが起こります。
それも不思議なんだけど、
はい、
ちょっと嬉しい不思議さがある感じですね。
そうですね、ちょっと最初は不審に思いつつも嬉しくなってきて、
うん、
やっぱりすごく嬉しくなってすごく不思議なんですけど、その両親にその後何度も嬉しくて会いに行くようになるんです、うん、
なるほど、
はい、っていうことがありまして、
うんうん、
で、その2つの出来事があって、長い間すごく長い間孤独っていうものを抱えて生きてきたアダムだったんですけど、そんな奇跡のような出来事によって幸せに暮らしていくんですが、そんな夢のような日々は続かずというところで、うん、果たして主人公はどうなっていくのかっていうところをぜひ映画館で見ていただきたいなと思っております。
なるほど。先ほどね、
はい、
山本さんが小林監督が1988年に偉人たちとの夏という、ね、
はい、
山田太一さんのその小説をもとに次の年に、うん、映画化された時に、
はい、
おやっとはてと思ったんですけど、
はい、
風間森夫さんが主人公で、
はい、
秋吉久美子さんと片岡鶴太郎さんがご両親って言った時に何かがおかしいなって時間軸がって思ったけど、ちょっとひとまず置いてたんですけど、はい、今全てが整いました。すいません。だからそういう原作に対してその不思議な世界観っていうのは共通している部分と、
はい、
やっぱり今回のアンドリュー・ヘイ監督ならではの、はい、まあ、物語や世界もあるっていうことですよね、はい、
そうです。
そうやって聞いていくと、うん、まあ、山田太一さんの小説、大林監督が映画化された日本映画、
はい、
で今回のアンドリュー・ヘイ監督の偉人たち、
うん、
ちょっとこう違いとか気になりますよね。
そうなんです。実は、山田太一さんの偉人たちとの夏っていうところからちょっといきたいと思うんですけど、うん、この作品は山田太一さんが50代の頃にいろいろと悩んでいた時に書いた作品なんですけど、まあ、いろいろと悩まれていて、自分のネガティブな感情がなかなかこう払拭できないみたいなタイミングだったんですけど、誰しもがそういうことって経験すると思うんですけど、
ありますね。
そんな中で、山田さんが思ったのが、無条件でいいことも悪いことも受け止めてくれるのって自分のお父さんとかお母さんとか親なんじゃないかっていうところからこの小説が生まれたそうなんです、
はあはあは
い、で、なので、山田太一さんの偉人たちとの夏っていうのは、山田太一さん自身のこう葛藤であったりとか感じている孤独感であったりとかっていう自分自身がこう投影されているような原作になるんですけれども、今回のアンドリュー・ヘイ監督の、作った偉人たちっていうと偉人たちも、アンドリュー・ヘイ監督は非常にまたアンドリュー・ヘイ監督自身の投影っていうところにこだわっておりまして、
うん、
なのですごくこう自分の人生に近いようなところにこう舞台を移して設定を移しているような感じなんですけれども、例えばで言うと、うん、舞台を現代のイギリスっていうところに移していたりとか、あとはもともと男女の恋愛として描かれていたんですけれども、それを監督自身のセクシュアリティの経験も踏まえて同性愛の設定っていうところに変わっていたりとか、あとは これがちょっと面白いなと思ってるんですけれども、あの先ほど子供の頃に上司あの両親と住んでいた家に訪れたっていうところをあの紹介したかと思うんですけど、実はその子供時代を過ごした家っていうところが実際に監督が子供時代を過ごした家で撮影されている、
それすごいね。
はい、でなんかその10歳、監督が10歳の時にお引越しをしたそうで、そこから40年間一度も訪れたことがなかったみたいなところで、そこも結構こう
同じような、ね、
はい、似ているんですけれども、
扉を開く時ちょっとドキドキしたでしょうね。
っていうところもあって、その監督自身のその山田さんの原作をもとに、そこにこう監督の自身の思いだったりとか思い出みたいなところがこうちょっと投影されてっていうところが新しいあの偉人たちの魅力になるかなと思います。
いや面白いですね、この映画としての安藤平監督の偉人たちにもすごく興味が湧きますけれども、はい、それだけ、まあ、安藤平監督や小林監督が映像化したいと思ったその山田太一さんの原作、
はい、
それが自分に落とし込めるようなその世界観というか感情が揺さぶられるっていう原作にも興味がありますし、はい、あの久しぶりにあのちょっとお笑いやってた時の片岡鶴太郎さんを映画で見れるっていうのもちょっと楽しみだなと思ったりですね。はい、なんか いろんなタイプのね、この作品を多角的にいろんなもので楽しむっていうのはねすごくいいなと、その入り口として、うん、今上映されてるアンドリー・ヘイ監督の偉人たちから始めてみるっていうのもね、うん、いいかもしれないです、うん、帰りに本屋さんにちょっと寄ってみるみたいなね、はい、時間の過ごし方もいいかもしれないですね、うん、であのチラシもそうなんですけども、はい、本当に映像が美しい、うん、フィルムでね撮られたっていうことですので、うん、
はい、
そのあたりもその不思議な出来事がちょっと不思議に感じないであろう、であろう、うんうんうん、幻想的なね、はい、映像もそれこそ大きなスクリーンでね、うん、楽しんでいただけたらなと思います、
はい、
4月19日から全国公開ということで現在上映中ということですけれども、今すぐ行こうと思ったらどちらの映画館おすすめかぜひ教えてください。
はい、OS シネマズミミント神戸ほか全国劇場にて公開となります。
ぜひ皆さん足を運んでください、はい、私あと山田太一さんの偉人たちとの夏ちょっとどっちょさっき買って小脇に抱えてマウント取りながら映画館行こうかな、私原作もみたいな感じで ね映画館に、はい、今からやけどねと思いながらね行くのもいいかななんて思っています。皆さんもぜひ映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、今夜は BV コミュニケーションズの山本あゆみさんに偉人たちご紹介いただきました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ今夜のシネマアイラジオ後半は、はい、忘れた頃にやってくるお便り紹介のコーナーを設けてみました。4月も末なんですけれども、溜まっていたお便りをですね整理して1枚ずつ再度読ませていただきましたら、3月の半ばから食べてました、すいません。で最近の読むかと思ったらバックナンバーからね紹介しちゃうんですよね。私たち本当にたくさんのメッセージありがとうございます。今夜はどこまで紹介できるでしょうかね。3月の14日に何通かいただいてるんですが、はい、オープニングトークでホワイトデーの話をしました、うん、
しましたよ
私たちが一番昨日のことを忘れるタイプですね。三木市のラジオネームクラブ競馬さんありがとうございます。けっちゃん藤井さんこんばんは。
こんばんは。
バレンタインデー過去最高の数のチョコレートをもらったのでホワイトデーのお返し選ぶのが大変でした。かっこ笑い。真実はいかにしかも1ヶ月半後に読まれてそれ僕送ったっけみたいになってるかもしれないですね。いただいたチョコレートまだ残ってますか。冷蔵庫入れといてくださいね。こちらはですね北海 道札幌市の山内美香さんからいただきました。先日ソウルメイト韓国映画見てきました、うん、久しぶりにもう一度見たいって思いましたが、札幌は3月の21日で終了なので1日1回しかなく残念ですという映画ね、もう1回見たいと思った時に上映がねいついつまでとかもう1日1回とかになったりするので後回しにねやっぱり映画館に行くなしてはいけないっていうことですよね。さて今日の放送3月14日の放送を聞くまでホワイトデーってこと忘れていましたが誰にもチョコあげてないんだったいやんそうですかでも自分へのご褒美チョコを買って食べたので自分へのご褒美クッキー明日奮発して買いたいなということで買ったんですかね。それももう綺麗に食べてしまったんでしょうね。本日4月25日でございますありがとうございます。3月後半伊丹市の、谷田なぎささん、はい、ありがとうございます。森川みどりさんの映画情報やっぱりいいですね。これね森川さんよかったですねみたいなメッセージもねたくさんいただいていました、うん。いつもいただいております大阪市平野区テレマーク主婦さんも、今日のゲスト森川みどりさんさすが素晴らしかったですというメッセージいただいています。そんなテレマーク主婦さん、はい、3月の末に同じくね先ほどありましたけど韓国映画を見に行かれたようで、韓国映画の紹介の回でしたね。韓国映画というとイ・ソルヒ監督作品ビニールハウスを見てきました。いやいや今や韓国映画も完全に好きなジャンルの一つに突入しております、うん、確かにねもう韓国映画っていうジャンルが ね大きく確立されてますね、うん、展開が早く荒削りではありましたが老紳士夫が盲目であるために認知症の老婆妻が不慮のお風呂の事故で亡くなり代わりに施設に入所している自分お手伝いさんをしている自分の母親と入れ替えるところなんかはなかなか凝っていた感じ。ただビニールハウスに住む貧困なお手伝いの主人公を演じた俳優の韓国での華やかな姿はきっと別物なんやろうなって感じながら見てました。あらハスに構えた見方もされているんですねいやでも短い文章でねどんな作品でどんなところに面白みがあるのかっていうのがねすごくわかりやすくていつもね楽しいメッセージありがとうございます。そしてですね3月にいただいていたメッセージでは愛知県一宮市の K2 さんがねあのご夫婦仲良くこの番組を見ていただいているんですけれども、はい、メールを読んでもらってありがとうございます。2人で大喜びしています。この2人は旦那さんとということでしょうね、主人への誕生日プレゼントは本人希望の土砂券にしました。そして主人がケイちゃん会いたいと思っているらしいですよかっこ笑い。この笑いはあの会いたいとか言っちゃってなんちゃってぐらいの笑いかもしれないですけど、
ね、いやそれか会いたい言うてるねんて
どうなんですかね活字ではちょっと読みきれない感じですけれどもなんかでもあの映画って見終わった後にああだったねこうだったねとかあのシーンが好きだなとかだったらこの映画見に行ったらいいんじゃないって会話するようにシネマアイラジオもねその家族とか大切な人と一緒に聞いてくださってるっていうのはすごく私たち嬉しく思いますよね、うん。愛知県からいつもありがとうございます。大阪市東住吉区僕の体はポップコーンでできているさんメッセージありがとうございます。翔平さんにお叱りのメッセージです。何を言ってるんですか翔平さん。トイレに行くことを前提として映画を吹き替えで見るとんでもない
家だからあれは
僕の体はポップコーンできているさんのメッセージ続けましょう。映画を見るときは家でもまずコーラとポップコーンを用意してトイレは済ませて手は洗って途中席を立たないように万全の体制で挑まないとダメじゃないですか。私は初回からどうしても字幕で見ないと気が済みません。俳優さん本人の声で映画を楽しみたいと思います。2回目からは吹き替えでもいいかなと思います。非常に熱いメッセージね、
うん、僕2回目です全部
2回目ですって
すいませんでした、
はい、はい、すいませんでした。僕の体はポップコーンできてるさんちゃんと家でもあの映画を見るときにコーラとポップコーン素晴らしいですね
スイタのメーテルファンさんからいただきました。最近懐かしの名作映画にハマっています、うん、例えば梅田のステーションシネマで朝の10時だけ上映されています。これ午前10時の映画祭っていうんですかね、ちなみに今はこれ4月の、ね、4日にいただいています。いただいた時はインディ・ジョーンズを公開中です、うん、もう一回映画館でね、あのワクワクドキドキをっていうね思われる方も多いと思います。そして今4月25日ですからね、この後ゴールデンウィークはオードリー・ヘップバーンの映画を上映されるようで、スイタのメーテルファンさんも足を運ぶ予定だそうです。けいちゃん、最近映画館で懐かしの名作映画を見たのか教えてほしいですということですね。なかなか名作映画ってね、こういったあのここでやってますよっていう情報があってお出かけはできると思いますけど、あのこの間もお伝えしましたけど、あの子供の頃の思い出で言うと本当に風と共に去りぬを、
うん、
あの非常に長い映画をね、映画館で母親に子供の時に連れてってもらったっていうのはすごい印象的な、映画の力を体で感じたっていうね記憶がありますね。全部は理解してなかったんでしょうけどね。ぜひ名作映画もまた映画館で見たいなと思います。スイタのメーテルファンさん、ありがとうございます。大阪府堺市のラジオネームゴンベイさんからいただきました。3月15日また戻りまして、3月15日のメッセージ今週の放送は珍しく早めにお布団に入って聞きましたが、デューンの話の途中で寝落ちしました。あら、何の報告上田さんごめんなさい。あら、丁寧に謝っていただき、もちろんラジコで続きは聞きましたよ。ちなみに私も沢田美希さんのお便りのファンの一人です。
拡大していってる。
いいですね。じゃあここで沢田美希さんのメッセージ紹介しましょうかね。ゴンベさん、お待たせいたしました、この方はですね、大阪市生野区の沢田美希さんからいただきましたよ。けいちゃん、翔平さん、こんばんは、ゴンベさんもこんばんはと入れときましょうかね。私の言葉ですが、映画変な家見ました、
うん、
変な映画でもお客さん入ってますいいですね変な家変な映画でした。正しい、ね、感想ですが、デューン砂の惑星パート2、スターウォーズシリーズに負けないぐらいの骨太で、まして前作より数段面白いのにガラガラでした。映画会社の人は大変ですね。3月末にいただいたメッセージ、この間出演されてた森川姉さんもそう思ってはりますよきっと。森川みどりさん、森川姉さんになったんですねありがとうございます。そんな沢田美希さん、4月に入ってからもいただいていたメッセージで、ゴーストバスターズ、あのオールキャスト出る言うてたけど、はい、女性出るんかいなっていう、ね、うん、メッセージ紹介しましたけど、ゴーストバスターズフローズン様見てきました。過去メンバー総出演と言ったのに、予想通り女性版ゴーストバスターズはなかったことになってましたねと。まあ、印象に残ってるのはベビーマシュマロマンだけど、いないだったので、お呼びがかからずキャリアに傷がつかないでよかったんじゃないですかというメッセージをねちょっと早口でご紹介させていただきました。東京に行ってますトラさんはですね、翔平さんが番組で新作を紹介するという新たな企画の時、番組を欠席した時、ケイちゃんのピンでも番組大丈夫でしたねというメールを送ったことを思い出し、リベンジかと思っちゃいました。始まった瞬間は大丈夫か、カミカミ翔平くんとハラハラしましたが、水を得たイワナ、いや魚のようなトークにちょっとびっくり、やればできるじゃんと称賛しましたよというメッセージいただきました。
イワナ詳しいんですよ
短い期間かもしれませんけれどもね、皆さん本当にたくさんのメッセージお送りいただきありがとうございます。ありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。